ートの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。8月26日、南北離散家族再開の動きと今後の見通しについて伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
8月23日に南北朝鮮は実務協議を開きまして、南北離散家族再開事業を、再び行うということで、合意をいたしました。それによりますと、まず第一に9月25日から9月30日にかけて、クンガム山で再開、離散家族再開の行事を行うと。参加の規模については、以前と同じということでありまして、南北それぞれ100名ずつが参加するということになりました。第二に、10月22日から23日にかけて、いわゆる映像を通じた再開事業を行うと。参加規模は南北それぞれが40家族ずつということになりました。そして第3に、11月に、もう一度その追加的な再開行事も行うということで、南北は合意をいたしました。9月に離散家族の再開が実現した後ですね、南北はまた実務協議を開いて、11月の行事に関する具体的な日程などを決めるということになりました。この他にも、南北は離散家族再開の定例化、あるいは離散家族間でのその手紙の交換といったようなですね、離散家族問題の根本的な解決に向けて、引き続き努力をするということについても一応見ました。南北離散家族の再開というのは、実は2010年11月以来ということになるので、3年ぶりということになります。これで、南北間には明らかに、和解ムードというものが生じたと言っていいかと思いますが、今後のことを考えますと、北朝鮮側は当然この離散家族問題にとどまらずですね、2008年から中断しているクンガム山観光事業の再開というものを南側に対して強く求めてくると考えられます。そしてそれと同時に、食料や肥料などの人道的援助を、やはり南に対して強く求めるであろうと考えられます。一方の韓国側は、いわゆる朝鮮半島信頼プロセスの第一段階として、対話と人道援助というものをこう位置づけていますので、おそらく離散家族再開が実現するんであればですね、北朝鮮に対して人道援助を行うというふうに考えられると思います。ただし、韓国が大規模な 人道援助を行うためにはですね、まずその前に韓国人拉致被害者の安否確認といったような問題について、進展があるということが最低必要になるというふうに考えられますが、こうしたその韓国側の要求に北朝鮮が積極的に応えられるかどうかは今の時点ではわからないという不明であるということになると思います。また韓国側からしますと、北朝鮮の要求するクンガムサン観光の再開ということについては慎重な姿勢というものを簡単には変えないと、崩さないというふうに見通せると思いますが、しかし北朝鮮側の立場からすれば、実は要求というのはもっと大きいものであると、そのクンガムサン観光にとどまるものではないと考えられると思います。おそらく今北朝鮮側にとってみますと、クンガムサン観光を再開した後はさらにその観光事業を拡大をして、例えばマシンドンのスキー場にですね、韓国の観光客を誘致するということを非常に強く望んでいると考えられます。実際マシンドンスキー場の建設が進んでますが、その近くではゴルフ場の建設も進んでいると見られますので、そうなりますと春から秋にかけてはゴルフ場、そして冬はスキー場というものが準備されて、そこに韓国人観光客を誘致したいというのが北朝鮮の望んでいることだろうと思われます。当然そういう建設が進むんであればですね、ホテルあるいは道路の整備ということが必要になりますので、そこに韓国側から投資をしてほしいということにも当然なるかと思いますが、そういう北朝鮮側の要求に韓国が応じるためにはですね、やはりその北朝鮮の非核化に向けた具体的な行動というものが当然必要になってくると言ってよろしいかと思いますので、やはり南北関係の今後を占う上でもですね、やっぱり重要なことは北朝鮮が非核化に向けた具体的行動を取るか取らないかということになるかと思います。非核化に向けた行動を、姿勢を北朝鮮が示すようになれば、南北関係もさらに進展することが見込まれると、そういうことになろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、田中稔さんの事案についてご説明します。田中稔さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。田中さんは拉致される直前は神戸市内の飲食店に勤めていました。1978年6月北朝鮮からの指示を受けたその店の主人である在日朝鮮人に言葉巧みに誘われ、海外に連れ出された後消息不明になりました。北朝鮮に送り込まれたと考えられています。当時28歳でした。日本政府は2002年に行われた日朝国交正常化交渉第12回本会談及び2004年の日朝実務者協議において北朝鮮側に情報提供を求めました。これに対し北朝鮮側は田中さんが北朝鮮に入った事実は確認できなかったと回答しました。日本政府は関係者から事情聴取し、関係各機関との情報交換など必要な捜査、調査を行った結果、2005年4月、田中さんを北朝鮮による拉致被害者に認定しました。日本政府は 田中さんを拉致被害者と認定した後も、北朝鮮側に対し、田中さんの即時帰国と事案に対する真相究明を求めてきていますが、これまでに北朝鮮側からの回答はありません。田中さんが暮らしていた兵庫県神戸市では、支援者の方々が中心となって、田中さんの早期帰国の実現に向けた活動が続けられています。日本政府は、田中実さんを含む、すべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、田中実さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、田口愛子さんのお兄さん、飯塚茂雄さんからのメッセージです。このメッセージは、2013年2月14日に収録したものです。1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、22歳だった田口愛子さんは拉致されました。それではお聞きください。
北朝鮮にいる田口愛子、私はお前のあんちゃんですよ。何回かこういった放送で流しているんですけど、聞いてますか？とにかくお前がいなくなってからもう35年経ってしまって、もう本当に申し訳ない気持ちで、いっぱいです。で、田口八重子という名前すらそちらではわからないと思うんで、当時、これがニュースになった時は、リー・ウネとかいう名前、そしてまた向こうの報告書を見ると、コ・ヘオクという名前、こういった名前で、多分、そちらでは呼ばれていると思います。私たち兄弟は一応残った兄弟全部元気でお前の帰りを待ってます。そしてまた嬉しいことにお前が残してた長女のアヤ、これが結婚して可愛い赤ちゃんが去年生まれまして、それがまた顔がですねお前の八重子にそっくりなんですね。ですからその赤ちゃんの顔を見ながらお前の今の顔を想像しながらいつも思っています。早く帰ってくればいいなという思いはもう毎日毎日そういった思いをしています。で、私たちは直にお前を助けに行ける状態ではないので、やはり日本国政府がなんとか北朝鮮と協議をして拉致被害者全体、当然お前を含めた帰国を目指して今頑張っているところです。そして、一番心配なのはあまりにも長い間そちらにいるので、例えば健康上どうなのか、元気でいるのか、あるいは病気をしているのか、情報によればお前は腰が痛いという話も聞いてますけど、まあ、その辺の状況はどうなんですか。まあ心配はしてます。やはり長い間かかっていますけども、きっと日本に帰れるという気持ちはもう絶対に心に決めて、いつしか日本に帰ってきたときにお互いに元気な体で元気な顔で飛行機のタラップの下で抱き合う姿、これもいつも思いを込めて夢見てます。とにかく田口八重子、コ・ヘオク、リ・ウネという名前がどなたかが聞いてお前に伝えてもらえばいいかなと、まあ、いうふうにも考えてますし、そういうことでは、短波放送ですけども、なかなかラジオがないということも聞いてますが、誰かしらこういったラジオで聞いてると思うんですね。ですからこういったものが、放送があったかないか、あるいはこの放送を聞いてる、北朝鮮にいる方々、ぜひこれを聞いたら、日本人の女性である田口八重子、コ・ヘオクに伝えてください。そしてみんながいつまでも待ってるというこの気持ち、これは被害者の家族の人たちをはじめほとんどの国民も 早く帰国を願う、そういった思いを込めて、いろんな活動を集会、あるいは署名活動、あるいは政府への要請、そしてまた国会議員、県会議員、市会議員、そういったあらゆるところから、この救出を願って活動をしています。実際に北朝鮮と交渉にするのは、日本国政府ですけども、日本国政府も、一番最低限度の仕事としては、国民一人一人の暮らしと安全を守ると、まあ、いうことが一番根底にある課題であると。だとすれば、拉致された日本の人たちを一刻でも早く助ける、こういった動きは当然ですね。ですから私たちもそういった思いも込めて、あらゆるところで北朝鮮に行った人方、もちろん、田口愛子、お前もそうです。非常に苦しい生活を強いられている中で、また冬が来たりなんかして大変ですけども、とにかく今は我慢してください。お前のあんちゃん、飯塚茂雄より。
田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。田口八重子さんのお兄さんの飯塚茂雄さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1962年のヒット曲、ザ・ピーナッツのレモンのキスをお送りします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美代さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や、関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は、北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは、日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は、拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、夜11時30分からは周波数9960kHz、夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。